学問として正しいコロナとワクチンですね、まあ、いろんな各方面から言論統制を受けまして、まあ、特にこの PCR 検査、この問題についてはですね、非常にたちの悪い、ファクトチェックイニシアティブという NHK の元幹部の人が立ち上げたですね、そういう団体からですね、非常に強い攻撃を受けまして、私の大学の方まで抗議がいっぱいあってですね、武田辞めさせるべしと、大学教授をですね、そういうインチキなことを言うんだったらっていうようなことがあったわけですが、これについても、まあ、一応今はノーベル賞学者を中心としてですね、まあ、その道の権威の人が言ってること、私の場合はですね、学者ですからね、まあ、簡単に言えば自分の意見を言ってるわけじゃないんですよ。実績のある学者がデータや従来の知見に基づいて、まあ、非難を受けても繰り返し述べている、まあ、学問だから時々非難を受けることあるんですけど、それがまあいろんな非難をまあ、受けてですね、繰り返し述べているということの中で、さらに私がですね、科学者として論理構成とかデータに怪しいところがないかということをチェックして良いと思っていることを私は言ってるんですね。ですからもうとにかく皆さんレッテルを貼るのが好きなんで、私に反ワクチンとかいうレッテル貼ってますけど、私は反ワクチンじゃないですからね。だけどもワクチンに関する疑問はちゃんと述べるんですよ。なんかその今の NHK みたいに貧弱な心を持ってませんからね、なんか政府に、ごますろうとかですね、そういう金をどうしよう、そういうことは僕関係ないんで、全然関係ないです。学問はそれ全然関係ないもんですからね。で、今度はですね、この PCR 検査ってもともとインチキなもんなんですよ。ところが、これはインチキなもんであるってことは、PCR 検査のやり方をですね、自分で勉強したらもう科学者としては分かるんですけども、まあ、一応これはですね、ノーベル賞学者とか、そういう人たちが繰り返し言ってることを基礎にして、皆さんも、じゃったらしょうがないやと思ってくれるだろうからということでやってるんで、まあ、もともとがこの台本になってんのが北大学のノーベル賞学者の方なんですが、その方が言ってることから外れないようにしてるんですね。で、まあ、PCR、 それからもう一つは PCR での発案者であってノーベル賞をもらったキャリー・マリスさんですね、まあ、お亡くなりになりましたが、PCR 検査はウイルス判定に適さないと言っていると。これはノーベル賞学者が言ってるからみんなこれを納得するけど、僕はもちろん全然威張らないですよ。1年半ぐらい前に、キャリー・マリスさんもそう言ってるし、私もそう思うけど、 PCR 検査はウイルス判定に向かないよと、間違いが多いですよって言ってたわけですね。それでこの北里大学のノーベル賞学者はですね、 CT 値を1兆倍まで拡大して、つまり増幅率がすごく高いってことですね。 0.3% の類似点でコロナの陽性判定をすると。しかも PCR 陽性、こういうことになると CT 値を1兆倍まで拡大して 0.3% の類似点でコロナ陽性という判定をしたらですね、これはコロナのウイルスが喉の一部に付着してたことは間違いない。それもまあ怪しいけど、付着してたとしてもいい。だけどもそれが感染ではないわけですね。この先生がここに言われておりますが、我々の体は、免疫機構が備わっているので、ウイルスや菌を吸い込んだくらいでは感染しません。それはそうなんですよ。そんなんで感染したら毎日毎日風邪ひいてなきゃいけないわけですからね。体内にウイルスを吸い込んだとしても3日以内に 96% はもうウイルスがなくなっちゃうわけですよ。でその例として、去年の10月28日にPCR 陽性判定が出た体操の内村航平さんですね。内村航平さんって言うと金メダリストですからね。だから PCR 陽性の判定が出てもですね、4日後にもう1回3つの病院で、判定をしたら3つとも陰性になる。でこれはね、まあ、普通のことなんですよ。つまりですね、 PCR で陽性だってことは喉に、ウイルスがついているっていうだけですから、感染してないんですから。それを感染という、まあ、NHK ですよ。それがものすごく、まあ、ちょっと犯罪、僕なんかだったら犯罪と思いますよ。 だってありえないことをその言ってですね、みんなに、恐怖に陥れるってのはそれは犯罪ですよ。脅しとか恐喝っていうもんですよね。だからもちろん内村さんも、最初陽性反応が出たから、まあ、自重したんでしょうね。しばらく家にいてお茶でも飲んでたんでしょう。したら自分の免疫はあるし、お茶を飲めばそれはなくなるから、だから陰性になるんですよ。だいたい PCR 陽性者のうち、どんなに多く見てもいわゆる感染したっていう人はまあ5分の1ぐらいなんですね。これは私の調査ですよ。あのノーベル賞学者の調査はありませんが、まあだいたいそんなもんなんですよね。ですからPCR 検査の結果をもって感染が拡大しているというふうに報道を続けた日本の放送テレビ局って一体何だと。あ、これであのまあこれはもう繰り返し今言ってますね。アベマニュースで、後藤先生っていうのが PCR 陽性者は感染者ではありませんとこう言ってるわけですよ。これはもう誰でもそうですからね。こんなことは簡単なことですよ。ところがそのこれがね、僕がこれで言わなきゃいけない、どうしても言わなきゃいけないのは、私が攻撃されたから恨みを返すんじゃないんですよ。要するにですね、どういうことが今コロナとかワクチンで行われてるかっていうと、ファクトチェックイニシアティブっていう団体を作ったわけですね。 NHK を退職した NHK の幹部が、でそこにボードメンバー、つまりそれを運営するメンバーとして毎日新聞とかそういう既存のメディアを入れたわけですよ。そしてファクトチェック、つまりネットなんかでみんなが言ってることが正しいかどうかをチェックしますということを言い出したわけですね。もちろんこれアメリカに例があるんですけど、アメリカの場合は反対陣営も必ず入れるとかですね、審査過程を透明にするとかですね、当事者にちゃんと質問をするとか、全部規則があるんですけど全部ないんですよ。で僕が2020年の3月ぐらいに PCR 検査で感染者というのはおかしいと、だいたい PCR で、まあ、さっき言ったように1兆倍増幅して 0.3%、 0.3% って1000分の3だけ似てるってわけですからね、それで PCR のコロナに感染したって一体何言ってんのって言ったら、それを集中的に叩き、公表したあれを出し、僕は一個人ですからね、一個人が発信してるのと、何か NHK の退職者がの幹部が作った、なんかファクトチェックイニシアチブの協会みたいなやつに、みんなが寄り添ってそこで発行したら、やっぱりなんとなく権威がありますよね。それで僕の方の大学に抗議がいっぱい来て、武田辞めさせろっていうのが来ても困ったんですよ。一時何言ってんだろうかと思ったらそれだったんです。ところがファクトチェックイニシアチブの人なんていうのは別に科学の知識もないんで、別にその人がチェックしたわけじゃないんですよ。研究歴もない人なんです。論文も書いてる人はないんですよ。僕の場合はカナダだったかアメリカに住んでた35歳ぐらいの女性のジャーナリストみたいな人ですね。出身は、大学の出身は経営学か経済学みたいな人ですよ。その人が、多分ファクトチェックイニシアティブからちょっと調査をしてくれって依頼されたんでしょうね。まあもちろん海外に在住してますから、ちょうど日本に来た時にやったのか分かりませんが、その人の書いたものは武田はおかしいと、私が調べたら、その私が調べたらって、その女の人が調べたのは PCR 検査を委託されている機関なんですよ。だから当事者の機関なんですよ。科学的でも何でもないんですよ。そこにですね、武田 PCR 検査はあのコロナウイルスの検査には不適切だけどもって言ってるけども、どうですかって言ったら、いやそんなことありませんよ、ちゃんと測れますよって言ったわけですよ。もうそれは当事者ですからね。それでそれを公表して、私、自由な発言をしている私という科学者のですね、大学教授の席を奪おうと思って画策するってわけですよ。後にある放送局がそのファクトチェックイニシアティブが怪しいから調べようって調べたのはですね、既存メディアは 6% かな、それからネットが 94% なんですよ。ということはどういうことかって言ったら、それで理事長が NHK の OB でしょ。ってことはどういうことかって言ったら、 NHK がまあ間違いを言うからだんだん評判が悪くなってきて NHK 潰せとかいう話出てくるから、ネットを潰そうと思ってこれ NHK が関与してるかどうか NHK 言わなきゃダメですよ。もちろん NHK 言わなきゃいけませんが、 NHK が関与してる可能性は高いですよね。それでネットの情報がいい加減だっていうことを集中的にやるために、科学の良心もない道徳もない若い人たちを集めて、給料やるからお前やれって言ってやらせてるんですよ。それをファクトチェックイニシアチブという名前をつけ、団体を作ってるんですよ。これで彼らの狙いはですね、やがてこの団体をだんだん権威づけして、それで個人の自由な発言を自由自在にコントロールしようということだったんですよ。怖いですね。昔の軍部どころじゃありませんよ。朝日新聞ですよ、本当。このやり方は朝日新聞なんですよね。自分が権威があるように見せかけて、それで実は自分と違う意見を叩き潰すっていうこういうやつですね。まあ今日はPCR 検査がいかがわしいということを、有名な先生、ノーベル賞学者2人、それからその他の有名な先生方の言っておられることから出ないようにして、あと内村航平さんみたいな有名人とかそういうのを あれして、それで話をしました。なんか私の話してるとこおかしいことありますかね。これで PCR を信用する人っているんですかね。でファクトチェックイニシアチブというのは犯罪団体みたいなもんですよね。それは明らかに犯罪団体みたいなもんですよ。だってその人の活動をですね、そういう裏からあるその目的を持って潰すと、潰すんだったら武田邦彦を潰すんじゃなくてノーベル賞学者を潰したらどうですか。それは潰せないんですよね、まあ、ということでした。全く嫌な世の中になりましたね、本当に。なんでこんなことをコロナで起こるのかっていうのはもちろん理由があります。